数
週間前、アラスカのメルビン・パーキンス長老と私は、カナダのバンクーバーステークの改修を前にして、共に壇上に立っていました。長老は感動に声を震わせていました。テグルマ隊に加わったモルモンの開拓者の子孫と、遠いアフリカで開拓者として改修した人が、共に主に仕えている、この奇跡について深く考えてください、と言いました。180年前にニューヨーク州フェイアットで少数で始まったこの教会は全世界に広がる宗教になりました。私はこの驚くべき技の証人としてここに立っています。これから私の思いをお伝えしますが、主の御霊が皆さんと私と共にあるようお祈りします。この最後の真剣時代にケージの鍵があることを感謝しています。回復以来、生ける預言者によってこの鍵が行使されたおかげで、今日、地上の神の子供たちは、神がその子供たちに用意された幸福の計画について、他のどの時代よりも深く理解する機会に恵まれています。天の恩父の愛がはっきりとわかります。あらゆる国のすべての聖者と使者に選択の自由を行使することにより、御父の身元で奨励を受ける道が現在と将来にわたって開かれているのです。標準も祝福もあらゆる人にとって皆同じです。神はご自分が人を偏り見ないお方であることを示しておられるのです。人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の目的が確かに成就されるような方法で福音が地上に広まっています。最初の両親であるアダムとエバは堕落の後救いを得るために神と永遠の契約を交わしました。アダムの子孫が増えるにつれ二つの民が現れました。一つの民は絵の国より導かれ制約を完璧に守ったので、もはや地上に留め置かれず、主の身元へ集められました。もう一つはあまりにもひどく邪悪に支配されたため、神の裁きを受けました。洪水に飲み込まれ、エノクの義にかなった子孫、ノアの家族だけが無事に残りました。神はノアと制約を交わし、二度と洪水で地上の命を滅ぼすことはないと約束されました。ノアの一族が再び増えるにつれて多くの人が邪悪になりました。高慢になった民はバベルの塔を作りました。神は天の裁きが下るのをお許しになりました。そのため彼らの言葉が乱され、民は全地に散らされました。従順であったわずかの人だけが守られました。守られた人々の中に信仰の厚いヤレドの兄弟がいました。彼は義にかなった生活をしていたヤレド人を代表して主に懇願しました。主は民をアメリカ大陸へ導き、民が主に仕えるなら奴隷の状態にも囚われの身にもなることなく天下の他のどのような国民からも支配を受けないと約束されました。またニファイの民も後に同じ大陸へ導かれました。しかし結局ヤルド人もニファイ人の文明は両方とも滅びました。民が忠実さを証明しなかったからです。偉大な信仰を示して守られたもう一人はノアの子孫でありカナンへ導かれたアブラハムでした。神はアブラハムと契約を交わし彼の子孫を天の星のように増やし地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得ると約束されました。この約束の中の諸々の国民はバベルの塔から散らされたノアの子孫であり一般的には異邦人として知られています。神はアブラハムの息子イサクそして孫ヤコブと契約を新たに交わしました。ヤコブは後にイスラエルとなりました。イスラエルの子孫は契約の条件を守れなかったためにモーセの神権時代に契約が変更されました。より低い次元の契約が与えられキリストが地上で教え導かれた間に完全な福音が回復されるまでその契約はイスラエルの子らの中で存続しました。 キリストの復活後、救い主は福音を異邦人に伝える時が来たとお知らせになりました。以前ぶどう園の労働者の例え話で、主が異邦人のために順番に訪れ民を招くと掲示されました。しかし招かれる順番に関わらず、すべての民に同じ祝福が与えられるのです。救い主が昇天された後、イスラエルの子孫であり千人使徒であったペテロは神権の鍵を持ち、その鍵によって教会を導きました。救い主がすでに許可を与えていたにもかかわらず、ペテロは具体的な啓示を受けた後に初めて最初の異邦人コルネリオにバプテスマを施しました。これは重要なことです。異邦人への教えと導きは、ペテロが殉教し他の使徒が亡くなったために中断されてしまい、その後神権の鍵は地上から取り去られてしまい、長い廃墟の時代が続きました。神権の鍵は復活したペテロ、ヤコブ、ヨハネにより1829年にジョセフ・スミスに回復されました。教会が組織する直前のことでした。完全な福音が再び地上にもたらされ、新しく永遠の契約として異邦人の国民の間に広まり始めました。私は故郷のアフリカ大陸で福音が開花し良い実を結ぶのを目にしてきました。30年しか経たないうちに生徒の数は30万人に達しています。回復された福音の教義と原則の中に、多くの人が信仰の堅固な礎を見出しています。町や都市により良い未来を求めて、故郷の村落を離れた家族が堅固な家族の伝統を持つ新しい道を見出しています。主の御霊が人々に力強く働きかけているのです。私はオリーブの木の例えでゼナスが予知した時代を見てきました。すべての国民の中の貴人たちがイスラエルと共に神の契約に預かるようになる日が到来しているのです。日々の祈り、聖文の研究、一週間に一度家族が集まる家庭の夕べを行うようにという、生ける預言者の勧告に進んで従う人々により、日の栄の新たな文化が家庭の中に育まれています。その結果、多くの人が選択の自由を行使を制限する伝統の束縛から解き放たれることができるのです。個人的な経験の一例を挙げましょう。私の3人の子供たちは最近神殿で結婚しましたが、結婚持参金という慣習の負担に縛られずに済みました。アフリカではそうした慣習により、多くの和コードが互いへの固い約束を交わすことなく共に暮らしています。今ではガーナ・アクラ神殿、ナイジェリア・アバ神殿、南アフリカ・ヨハネスバーグ神殿の3カ所で神殿結婚の機会に預かることができ、結婚の神聖さへの希望を和光土の心にもたらしています。主が福音と生への約束を与えてくださったことを明かします。私たちにはモンソン大官庁を通して主から導きを受けられるという確信があります。主の導きによって全ての人に救いがもたらされ続けるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。